マタイ11章の28節三保姉妹聖書朗読、この箇所をどうぞ読んでください。28節だけで結構です。
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
はい、皆さんと一緒にもう一度ここの部分だけですね、一緒にお読みいたしましょう。はい、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。これは住和子姉妹が愛した愛称聖句です。この御言葉をいつも心に思い口ずさんでいました。皆さん知ってらっしゃる徳川家康の言葉です。人生は重い荷物を背負って長い坂道を登るようなものだ。人生は苦労の連続です。すべての人は重荷を負い疲れ果てています。重荷を負っていない人は一人もいません。では重荷とは何か。広辞苑辞書では重すぎる、抱えきれない負担とあります。神の言葉、この聖書が語る重荷は3つです。第一が心の重荷です。これを聖書は罪の問題として取り扱っています。心の責め、良心の呵責、後悔、許さない心、憎しみ、喪失感、心に抱える重荷を私たちは負っています。二つ目は体の重荷です。これは聖書は病の問題として取り扱っています。さまざまな疾病があります。いろんな障害があります。身体障害、精神障害、発達障害、摂食障害等々、また身体的苦痛というですね、体の重荷があります。3番目が生活の重荷です。でこれは聖書は呪いという問題で、ね、答えています。貧困、格差、貧しさですね。働いても稼いでも自分のものにならない、誰かに取られてしまう、やることが恨め恨めに出てしまう、そのような生活の重荷を私たちは抱えています。人生一人で重荷を負うのは本当につらいことです。中にはこの重荷を耐えきれずに、負いきれずに自らの命を絶つ人もたくさんいます。誰でも人生重荷というのを負っているのです。そして重荷を一人で負うというのはつらいことなのです。和子姉妹のことです。後で本人の略歴が紹介されますが、若い時20代の初めから重荷を負う生活を追われてきました。これは最後亡くなるまで続きました。和子姉妹が初めてこの教会の礼拝に参加されたのは2006年6月です。その後しばらく間を置いて2009年よりお母さんの桃江姉妹とともに月に一度程度、まあ、吉郎兄弟の車に乗ってですね出席され、その後桃江姉妹が入院されました。でその後はほぼ毎週この礼拝に参加されました。イエス・キリストの招きです。先ほど読んだところです。私のもとに来なさい、私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私があなた方を休ませてあげます。あなたの人生の重荷を私が代わりに担ってあげますということです。はい、じゃあ三保姉妹29と30を読んでください。
私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからです。
はい、皆さんと一緒にこの29、30もご一緒にお読みいたしましょう。はい、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからです。私たちの人生において幸せの第一条件、それは何といっても心の平安です。心の平安であることが幸せの条件です。ここに首輝きという言葉が出てきました。まあ、年配の方はご存知でしょう。畑を耕すとき、2頭の家畜が同じペース歩調で進むように、首と首にかける横木のことを首輝きと言います。ですから2頭が同じペースで歩みますので、片方が疲れてももう一方が引っ張っていくわけです。で、引っ張っていかれる方は楽に進むことができるのです。このように人生ともに重荷、つまり首輝きを負ってくれる人が必要です。聖書、イエス・キリストの教えを福音と言います。で、福音という言葉の意味は良い知らせという意味です。英語でゴスペルと言います。で、この福音の中心は十字架です。キリスト教の教会に行けばどこにでも十字架があります。これが良い知らせ、福音の中心だからです。どういうことかと言いますと、イエス・キリストは十字架の上で私たちのすべての罪を負われました。そして死んで墓に葬られ、3日目に墓からよみがえり、イエス・キリストは今生きておられます。これが福音です。もう一度申し上げます。イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪を負い、死んで墓に葬られ、3日目によみがえり、今生きておられるのです。これが福音です。この福音を信じるすべての人は、その生涯の罪がすべて許されます。そして創造主なる神様との関係が回復します。これを救いと言います。罪が許されて創造主との関係、神との関係が回復することを救いと言います。和子姉妹はこの福音を聞き、イエス・キリストを救い主と信じました。そして2011年8月28日お母さんの桃江姉妹と一緒にバプテスマを受けました。これがバプテスマを受けた時の写真です。お母さんの写真も後で出てきます。姉妹はこの場所でね、キリストを信じたという証としてですね、バプテスマを受けました。2011年8月28日のことです。イエス様が私の和子姉妹の心の体の生活の重荷を代わりに負って共に歩んでくださる。和子姉妹の心に平安が訪れました。家族と共に毎週礼拝に参加、イエス様を賛美し、神の言葉に聞き入り、自宅では家庭礼拝を守りました。今年8月6日、コロナに感染して入院、回復することなく26日、天に召されました。私たちの命は万物の創造者であり、命の付与者である神様のものです。神が私たちに命を与え、また取られるのです。 和子姉妹の魂は今この地上でのすべての重荷、苦しみから解放されてイエス・キリストと共に天国にあります。この地上の和子姉妹に会えないことは寂しいことではありますけれどもですね、私たちの国籍、永遠のふるさとは天国にあります。天国が私たちの帰るべき永遠のふるさとなのです。やがて私たちもこの地上の生涯を終えたら、十字架によって許され贖われた魂は天国に迎えられ、先に天に召された和子姉妹や愛する家族に再会し、永遠に住むことになります。もう死も別れも聖書は涙もないとあります。これが私たちの希望です。今日これが今日皆さんに私が語りたいメッセージなのです。どうぞこのお方、私たちの罪の身代わりに十字架にかかり死んで葬られ三日目によみがえり、今生きておられるイエス・キリストをあなたの個人的な救い主と信じ、この地上の生涯ではキリストと共に生涯を歩み、どうぞ皆さんの魂も共に天国に迎えられるものとなりますように、イエスの名によって祝福をいたします。続いて和子姉妹のことについて、ね、一応記念会ということで、最初に住吉郎兄弟、和子姉妹の思い出を皆さんにお話しください。マイクを持って向こうを向いてですね、お話しください。スクリーンには姉妹の在りの写真が出ますの で, です、ね、マイク持って、
どうもおはようございます。はい、姉和子の思い出をお話しします。姉はですね、1950年、昭和25年2月7日に、旧、大和郡山川村大和海津1680根田番地で、母の実家になりますけど生まれました。その後ですね、父、住大臣、そして住桃江、両親のもとに、二男二女、まあ長女としてですね、仲睦まじく、6人で、大牟田市草木805番地で、生活をしました。昭和40年になります。まあ、高校に無事に入学し、高校を卒業してから、社会人となって日本航空に就職いたしました。ところがですね、就職して間もなく、病気を患いまして、闘病生活を送ることとなります。まあ、その一方で両親と、まあ、私と、4人での生活がですね、熊本県玉名郡天水町で、穏やかに、過ごすことができました。まあ、姉の病気っていうのは統合失調症という病気になります。まあ、ですからすごく、精神的に不安定な状態なんでしょうけども、両親と、兄弟と仲良く生活をすることによってですね、姉の病状も回復し、その回復の中で、年を取っていく、両親を励ましながら、生活をしてくれました。その一方で、4人兄弟の、長男が、病気で、他界し、そのことによってですね、父親をサポートするっていう。
吉郎兄弟、すいません、もうちょっとこちらに出してください。皆さんにスクリーンが見えるように。
すいません、 私たちの大事な長男が住大元と申しますけども、住大元が病気で逝去しましたので、その折から両親を励ますのにですね、姉は、かけがえのない存在となりました。そうした中、私自身もですね、予期伴侶を得て、住美代子ですけども、結婚をし、家庭を設け、美穂が授かり、そうしているうちにですね、がんの手術をした父親の病気っていうことがありまして、私も父親のがんを承知して転勤希望を出して大牟田市に住むようになり、今福岡県大牟田市草木185-15、私が住んでいる家にですね、私と美代子と美穂と先に3人入り、整理をした、父大臣、それから、桃江、姉の和子さん3人で大牟田市の草木の家で6人の生活が新たに始まったということです。その始まりの中にあってもですね、とにかく私のことを気遣い、家族のことを気遣い、父がさらに他界した後は母のことに寄り添いですね、懸命に、家族を支えてくれました。そういう意味ではですね、22歳で発病してからおおよそ、15年間は兄を送り、父を送り、母を支えたという15年間でありました。その後、私家族がですね、今から10年前になりますけど、大牟田に戻って母と二人きりの生活からですね、にぎやかな生活になりました。そうした中でイエス様に出会ったことが本当に重荷を下ろす機会となり、救われた人生となりました。先生からありましたように、8月の6日に、コロナということで緊急入院になりました。6日の朝、私は6時に家を出るのですけども、姉に声をかけたらですね、土曜日だったんですけど、今日はデーを休みたいと。体温を測ったら36度8分、大丈夫だと思いました。ただだるそうにはしてたので、デイケアの方にですね、姉の様子がちょっと心配だから、くれぐれもバイタルをお願いしますと。でデイケアの方が9時過ぎに迎えに来られて、その時姉はちょっと体調悪くてトイレの前に座り込んでたということでした。でバイタルの結果ですね、今日はデイケアの利用はやめようということになりました。それでその連絡を受けまして、私の方は訪問看護のですね、看護師さんに在宅訪問を依頼しました。在宅訪問が12時半ぐらいにかなってですね、ケアマネとお二人で、見舞った結果をケアマネから報告を受けて、私は少し安心しました。ベッドの上で横たわっている、熱は36度8分、まだ熱はなかったので安心したわけです。ただ私自身が実は職場の方で7月29日、金曜日ですけども、コロナの第1号の発生者が利用者さんに生まれまして、私自身の休みは日月火と、7月31日、8月1日2日、私の休みは3日間、職場の方は29日金曜日にコロナの陽性が第1号が出まして、もう瞬く間にですね、利用者様、それから職員に広がりました。私はまさかですね、自分がコロナにかかるのかなっていう思いもありながら、 利用者さんたちのお世話に職員が次から次に休んで業務につけないという状態の中で、まあ、懸命に仕事しました。幸いに私の方は発熱することなく、8月の3日4日この2日間もう朝から晩まで、利用者様と一緒に、生活の介護ですから食事から排泄から全てのお世話をすることができました。8月5日の日に疲れたでしょうから今日は休んでくださいということだったので8月5日休みました。8月5日は和子さん、それから今も入院中リハビリ中なんですけども、父親と一緒に家におって、そのことが原因したのか分かりません。和子さんの生活範囲というのはですね、体の不自由さもあり多くの方と接触する機会のない生活パターンでしたから、おそらく免疫力がない和子さんに私が何らかの形でですね病気を移したものかと思われます。ただ私自身は先ほどから言いますように発熱もなく業務に毎日ついておりました。そうした中で8月6日朝姉の様子少し変だなと思ってデイケアに連絡し、また昼過ぎ、訪問介護の依頼をし、そしてまた、8時過ぎに家に帰り着いてですね、和子さんの様子の異変を感じて和子さんと話をし、訪問看護の看護師と確認を取った後に、救急車を呼ぶという判断をして、救急車が9時過ぎに到着し、姉は大牟田中央病院に結果として、入院ということになりました。幸い私自身姉を見舞うことができたことが幸いです。コロナでしたので窓越しの面会です。それでも、ちゃんとした治療を受けていることを見て安心しました。それは治療の様子を見て本当に安心しました。合わせて家族である、美穂、一緒に、病院に見舞いに行くこともでき本当に感謝でした。また教会の兄弟姉妹がですね、祈ってくださっていることを本当に心強く思いました。治療の様子としては酸素吸入が始まり、血圧が下がるということで血圧を上げる処置をし、尿の出が少ないということで尿の多く出る処置をしということで担当医からは説明を受けておりました。予断を許しませんということは酸素吸入の時から聞きました。そうした中でですね、8月26日、夜の8時半過ぎに昇天いたしました。私が電話を取ったのは23時20分ぐらいのことです。間3時間ぐらい間が空きました。私はその間、もちろん家庭のこともしてるんですけど、聖書を読んだりして心穏やかな時間を過ごしておりました。電話を受けて驚くとともにですね、怒りとは言いませんけども心が本当に騒ぎました。そうした時にですね、私には報告できる、相談できる、山下先生がおられて、山下先生に、和子さんが昇天したことを知らせるとですね、不思議なぐらい心が落ち着いて、それから先は、葬儀屋に電話をし、病院に明日の朝伺うということを連絡し、死亡診断書を27日の朝受け取りに行って、姉の姿を確認いたしました。またその時に、進行の弱い私はぼーっとしてたんですけども、鳩がですね、姉の病床の窓に鳩が止まってました。 まあ、私はその鳩を見て最初何とも思わなかったんですけども、私が病窓側に近づいていくと鳩は飛んでいったんですけども、姉の顔を見てなおさらほっとしたんです。でほっとしてお祈りをして自分の車に戻ろうとして、そしたら鳩のことをはたと気がついて、あ、姉は天国に召されたんだなと、イエス様に迎えられたんだなと、御使いに聖霊様に導かれて天国に昇ったなと確信いたしました。その8月27日の日に悦子さんに連絡をし、まあ、先生夫妻とともにですね、午後3時からダビにされました。まあところは動揺しましたけども、動揺の中に平安があって、平安の中に本当に豊かさを感じました。まあ、そのような姉の誕生からそして昇天まで、このようにして皆さんに報告できたことは全て主がなさったことです。主に心より感謝いたします。今日はこのようにしてお集まりいただいてありがとうございます。
まあ、前のスクリーンに写真を出しましたが、これが8月27日和子姉妹が火葬された、その時の、ね、棺の中の最後の写真です。続きまして、姉妹たちより和子姉妹の教会での思い出を語っていただきます。最初に小西直美姉妹お願いいたします。どうぞ前に来てください。マイク持って。
私は、和子姉妹と、同じ年です。ですから特に親近感を覚えていました。で、思い出といったら、ちょっと体が不自由なのにで何か。姉妹のグループの中に和子姉妹も私のグループに一緒に入って、何かお祈りしてほしいことないって聞いたら、いつも痛い腰が痛いっていつも言ってありました。それで、でも本当に痛いと思うんですけど、全然そういう素振りは見せられなくて、なんて忍耐強い人なんだろうと思いました。それと今はコロナで、お食事とかないんですけど、礼拝の後、食事の時間がありまして、後片付けを私たちはするんですけど、和子姉妹も、本当に、積極的に自分本当に体が不自由な中を一生懸命お茶碗を拭いて直してとか、たくさん動かれるのを見て、また私も、すごいなってそう、自分ならそんなことできるのかなと思っていました。で、で時々、話しかけると何か笑顔がすごく失礼かもしれないけど、なんかとっても時々笑顔が見れて、それでなんかふっとした思い出があります。以上。なんかやっぱり同じ年ということで、寂しいです。以上です。
はい、ではもう一人の方、塚本貞江姉妹、和子姉妹の思い出をお願いいたします。 塚本姉妹。マイクを持って前に。
今月は9月、神である主イエス様に感謝します。塚本は7月の10日頃にスミス和子さんの家に行ってました。その時にもいろいろ10代の時、40代の時、今70代の時、その年々に和子さんといろいろな出来事、また悩むこと、そういうことをよく話したものです。和子さんの家に行ってそういうふうにいつも話していて、7月の10日頃に行ったんですけど、7月の20日過ぎに塚本はまた行く予定でありました。その間、その10日間に教会から電話で住み和子さんが亡くなりましたと聞きました。それで塚本は本当に思いがたくさんあるので、そのことをずっと思い出していました。それで塚本は、住み和子さんは優しい人です、行いにおいてもね、そしてで思い、それぞれに持つ思いによって本当に優しい人です。塚本はそのことをいつも住さんのところから帰るときに、ああ優しいな、優しいな、塚本はどうかしらといつも思いながら電車に乗ったものです。それで聖書にこう書いてあります。使徒行伝の16章の31節に、主イエスを信じなさいって、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと、この御言葉を聞いて和子さんのことも思い、住さんの家族も思って、神であるイエス様に感謝します。今日こうしてその証できることを塚本は本当に感謝します。ありがとうございました。
美穂姉妹ピアノの続きまして、和子姉妹が生前非常に好きだった賛美歌をご一緒に皆さんと賛美いたします。まあ、この賛美歌を歌うたびに姉妹の人柄というか、まあ、そのようなものが分かるような気がします。で、賛美の中で感謝の献金の時を持ちます。この献金はイエス様に対する感謝の気持ちを表す捧げ物ですので、意味がわからない方はなさらなくても結構です。
Thank you.
りゆけど主の手にすがれる庭
台風の中お集まりいただき、ありがとうございます。スミパズコのメインにあたりますスミミホです。私がカズコおばちゃんと生活を共にした期間はそんなに長くはありません。まあ、でもいつも大牟田の家を訪ねるたびに、ああよく来たねと迎えてくれました。まだカズコおばちゃんの体が、私が幼かった頃ですね、元気だった頃の思い出はやはり、台所に立ってくれることが多かったので、彼女が作ってくれたいろんな料理を思い出します。皆さんもそれぞれ、母親の味とかあると思うんですけど、和子おばちゃんで思い出すのは、私は一番はカレーです。で、そのカレーも親族はよくわかると思うんですけど、大体ちょっと 甘口で、よく煮込んであるので、大体じゃがいもの角がほとんど取れて小さくなってるようなカレー、いつもたくさん作るので、大きいお鍋でねよく作ってたので、大体たくさん余る。その後しばらくカレーが続く。あとはあとポテトサラダもよく作ってくれて、大体きゅうりを輪切りなんですけど、塩で揉んであるんですが、かなり多分しっかり揉んで絞るんだと思うんです。これでもかというぐらい柔らかいきゅうりの入ったポテトサラダ、本当に彼女の定番だったなと思います。あとはそうですね、野菜炒めも作ってくれてたんですけど、だいたい油がちょっと多めで塩コショウがちょっと効きすぎてるかなというような記憶があります。私のイメージでは和子おばちゃんはとっても真面目で、どちらかというと心配性で、だから、それが料理にも現れてるというか、多分心配だから一生懸命絞ったんでしょうし、心配だから油をたくさん引いて野菜炒めを作ったんだろうなと、そういう女性でした。で、私が大人になり、2018年に、こちら福岡に戻ってきて、それ以降は週に一度は、実家を訪ねる生活が続きました。その頃は、母も体調が悪く、和子おばちゃんもちょっと体は不自由だったので、家のお手伝いをさせていただくことが多かったんですけど、必ず行ったら、ああよく来たねと言ってくれて、で、本当にわずかなことでもすごくこう喜ぶというか、ちょっと背の高いところにかけてあるハンガーを取っただけでものすごく感謝するんですね。ありがとう、助かったっていうので、私はただ私からしたらハンガーを取っただけなんですけど、それであれだけ感謝されるというのが、なんかすごくこちらとしては得した気分になって、ありがたく大牟田を後にしていたというような感じです。で、大体、帰るときはまたこう冷蔵庫に何々入れてるからねって言って、よろしくねって伝えた後に、肩をポンポンと叩いたり、ちょっと握手をしたりして帰ることを心がけてました。で、8月2日ですね、おじいちゃんの誕生会を、実家で行って、で、また来るねって言って、今度は日曜日来るけんね、気をつけて帰ってね、またねっていうふうに返してくれた返事、それが私にとってはおばとの最後の会話にはなりました。で、その後、父も話した通り、病床を見舞うことができ、ガラス越しに見るおばの、表情はすごく私としては穏やかに見えました。もちろん酸素吸入もしてたので苦しかったとは思うんですけど、目をつぶって横になっていました。 和子おばちゃんの人生を私はそんなに詳しくは知りません。でも二十歳20代で精神的な重荷を負い、まあ、年を重ねて体の不自由さもあり、いろんな重荷が多分彼女にはあったと思います。でそれをまたじゃあそばにいる私がどれだけ理解できたかってたかというと、多分ほとんど理解できていなかったとは思います。家族だからその一緒にいる時間は長かったかもしれないんですけど、じゃあその日常のいろんな家事の手を止めて彼女の隣に座ってゆっくり話を聞くことができたかと言われたら、それはできてなかったと思います。そういう彼女のフォローを、まあ、教会の多くの兄弟姉妹たちがこの場に来た時に和子さんと言って声をかけて隣に座って話を聞いてくださってたと思います。本当にそのことに感謝します。8月26日商店の知らせを父から、まあ、仕事を私が終わった後電話を受けたんですけど、まあ、寂しいなと、あ、またねって言ったのになという思いはあったんですけど、まあ、それと同時にというか一時して、あ、楽になったなと、いろんな重荷から解放されて多分今すごく楽しんでるんだろうなと思います。まあ、こういう日にまた台風が来るという、なんかその私のことはいいけんってよく言ってたのが、まあ、ここまでするかなと思いつつも、まあでもそれでも多くの兄弟姉妹たちとの出会い、もちろん神様との出会いに導いてくれた山下先生のおかげで、本当に今すごく自由な魂で新たなステージを楽しんでるんじゃないかなということを想像しながら、また会えない寂しさはありますけども、本当に、感謝です。今日集まりいただいてありがとうございます。
クリスチャンの死を、キリストさんの死を昇天と言います。この昇というのはメスということです。天に召されるということです。私はよく言うんですが、キリスト者にとって死ぬというのはこの部屋から隣の部屋に移るようなもの。私は先に行ってるからあなた方も後でおいでねと、今和子姉妹はそう言ってらっしゃるんです。私は先に天国に行ってるからあなた方もこの地上の人生を終えたら必ず天国においでねと、天国でお会いしましょうと、これが和子姉妹が私たちに伝えておられるメッセージです。どうぞ皆さんも最後まで信仰を守り通し、和子姉妹がいる、また皆さんの愛する家族ももう天国にいるかもしれません。そこに行くものとなり、再び会うものとなってください。では、まあ、これが和子姉妹に対する最後のお別れですが、喧嘩の時を持ちます。和子姉妹で好きだった山地越えて、この賛美の中でですね、歌わなくていいんです。奏楽の中で皆さん喧嘩をしていただきます。じゃあジェニーがですね、はい、奏楽してください。はい、じゃあ親族の方から、じゃあ皆さんお立ちになって順序前に来てお花を取りください。こちらから取ってこっちに、こっちに回ってください。じゃあ 順序に後ろからどうぞ、開けないで続いてください。 もう一人いるから。では目を閉じ、しばらく姉妹のですね、天国行きを私たちを思い、また姉妹を忍びましょう。どうぞ目を閉じてください。どうぞお直りください。立てる方はどうぞその場にお立ちください。ご一緒に主の祈りを唱えます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもらさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝祷いたします。青い恋願わくば私たちの救い主主イエスキリスト様の恵み、父なる神様のご愛、聖霊様との親しい交わりが、愛する兄弟姉妹とともにこの一日もこの新しい週もそしてとこしえまでもありますように。アーメン。
アーメン。
どうぞお直りお座りください。じゃあ最後に家族のご挨拶、住吉郎兄弟お願いします。
皆様どうも今日もありがとうございました。この、住和子姉の忍ぶ会にこうして、礼拝の中で皆さんと一緒に本当かみしめることができて心より感謝します。準備においては教会の方々、教会員の方々が本当によくしてくださって、もう本当に教会員の方々に甘えてばっかりおりました。またこういう台風の中にあってですね、 まあ、安全を第一にということで、その中でも心遣いを本当にいただきながら、こうしてたくさん集まっていただいて心から嬉しく思います。これから先、さらにね、用いられるものとなっていけるように、しっかり、していきたいと思います。今日は本当に皆様がこうして温かく送ってくださったことを心から嬉しく思います。なお25日に納骨式を行って、節目とします。本当に心からお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。
これをもちまして、本日の聖一礼拝と和子姉妹の記念会を終わらせていただきます。続きまして、この場で親族の方も含め写真を撮りますので、その場合残りください。では皆さん、あとはご自由になしてください。では感謝いたします。
Thank you.